のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
東横名人でございます。お相手はこの方です。どうぞ。
すいません、まだクッピーラーメンが口に入ってるんですけども、まだこのもうそろそろお前はええやろって言われるでしょうけど、坂本です。
まあ、だいぶ分散されて、だいぶ後ろの方で。
あ、じゃあこれは、明けましておめでとうございます。
いや、そこまでは言ってないと思いますよ。はい、ということで坂本さんです。どうもよろしくお願いします。坂本さんがね、毎日シャーッと言ってたか、まあ、編集上どうなってるか分かんないんですけど、スネ様の講演会に行ってきた時、
まあ、講演会っていうほどそんなのシャチホバったものでは なかったんですよ。
スネ様でしょ。
スネ様です。あなたの大好きなスネ様。
スネ様って、あのバットマンっていうかマスクマンですよね。
だいぶ古いワールドカップの
ワールドカップの、あの宮本常ですよね。フィファのなんとかマネジメント大学かなんかに進んで、すごい頭のいい常様。
もう言うたらあの公立トップ校、
公立トップ校行くの方法ですよ。
しかもサッカーもできるっていう、
できる、
まあ、あんな子供が欲しいなっていう。
男前でね、
男前でね、もう言うことないじゃないですか。
同級生が言うにすごくね眩しいですね、僕はね。
あんな同級生おったら生きていくん嫌なるでしょ。
嫌なりますよ、もう。
はっきり言うて、
俺生きてる価値ないなと思いますよ。
よかったわ、俺同級生に有名人おらんで。あれたまにおるんですよ、他のその中学から来たやつとか、高校の大学行ってこの高校のやつの話聞くと、俺同級生に近所おってとか、
それ俺や。
お前よう生きてきたなっていう。
いや、で、その常様ですけど、僕が思ってた常様じゃないんですよ。
え、常様っていうのは、常様です
よ。常様でしょ、普通世間一般で常様って言ったら、宮本常ですよ。
あ、そうです
か。じゃないんですよね。
はい、まあ、僕が常様っていう時は、大抵武田常康のこと言います。
武田常康様っていうのは、皇室ゆかりの人ですよね。
なんか元々武田家の、
三宅出身。どこから分派したかっていうと、明治、
伏見家かな。
伏見家から分派。
もともとね、なんかどっかから分派して、で、あの武田家ができて、ってやつですよね。なんかそこからなんで、まあ、僕もそんなにあの皇室について詳しくないんですけど、
今回坂本さんの今回の回は皇室ネタが多いですよ、本当に。
ほんまですね。
元からうちのラジオは皇室大好きですからね。天皇陛下、天皇陛下、
まあまあもちろんね、なんかその元々皇室、元皇室の出身の人だっていうぐらいの話いうか、知らなかったです。
あれですよね、そこまで行っていいんかい。
そうそうそうそう、
出てますよね。
そこまで行っていいんかいで僕を初めて知ったぐらいです。
で、この人は女性天皇には反対の人ですよね。
はい、そうです、まだ結構だから天皇陛下寄りなんですよ、当たり前ですけど、でなぜ反対なのかっていうような話、まあ、用意してはるんですよ、で、まあまあ、まあまあ面白いじゃないですか、で、まあ言うたらそこまで行っていいんかい見てると、まあ、意外とそのうまいこといなしてはるし、
まあまあ頭もいいんだろう、
頭もいいんだし、で、まあそういうね、あの女の人たちのいろんな攻撃もうまいことかわしてはるし、
田島先生からの攻撃もね、田島先
生うまいこといなしてはるし、でなんだかんだ言うてもバックがこう三宅っていうのがついてるから、みんなもそこまで超攻撃的にはならない。
今まで三宅の人っていう攻撃してる人ってアリス川とかなんかいろいろちょっと怪しいんじゃないかって。
怪しくはない。
いやいや、怪しくはない。だって元皇室の人たちの結婚式に呼んでうんぬんとかって先で多いじゃないですか。
いやいや、それは高円宮とかね、なんかよう飲んではったんかなみたいな。
冷えのね、なんかね、
もう亡くなりになったんですよね、もう一回でも見たんですよ。
あ、見たんですか、冷えの殿下。おお、
あの10メートルぐらいで、これ
なんかひげもだる人おるなと思ったら、
いやいやいや、もうちゃんとだって来るって分かってたから、ちゃんとあの切り捨てて迎えました。
そうなんですか。
あの殿下がこれから入ってこられますみたいなやつだとね、ビリヤードやったかな、ビリヤードの試合見に来てたかな。
あ、 そういう高円宮杯みたいなのがあるんですか。
あるある
高円宮って何でも冠つくんますよね。
何でも、いや知らんけど何でもついてるけど
なんかついてる
モンドセレクションと一緒にしたら
そんないやいやいや
いやでも確かそれで、うん、その宮杯があったんで、うん、あの1回見に来ますみたいな感じで、
うん、
その決勝戦かなんかを見に来たんですよ。やっぱ違うねそういう人たちが来ると。決勝戦は、うん、あの外人同士だったんですよ。
あ
ビリヤードで、うん、あの全日本やけど、うん、外人の方が強いから、うん、でも外人がねやっぱねあの片膝ついて、
うん、
やっぱ向こうの人って分かってはるんですね。その宮城に対するそのこれがどんだけ王族っていうのが偉いのかっていうのをよく分かってるから、
はいはい、
その立ち振る舞いもそういう立ち振る舞いするんですよ、
うん、
その時たまたま決勝戦イギリス人とアメリカ人がやったんです、うん、ものすごく尊敬してますよ私みたいな感じなんですよ。逆に周りの日本のプロ座ったままで
ひげもざの変な
このおっさん誰みたいなまあまあそれはいい
ん
ですけど、
うん、
まあやっぱ三宅ですから常様
も。で講演会というか何の会やったんですか。
お茶会。
お茶会、
は
い、え英雄会。
いや違うあの常様は、
うん、常様は、
まあ、武田さんは、うん、そのまあ要その大阪にもちろん来るんですけど、
うん、
この人はあの教授じゃん教授助教授か、
は
あ
は
あ、そういうあちこちで勉強会をしてるんですよ、
うん、
でお茶会的な勉強会なんですよ、
うん、
お茶も飲んでご飯もついてますよ。でもみんなで万葉集の勉強しましょうとか。
なんかその何そのチャラいサークル。
いやほんまチャラいサークルですよ、
うん、なんかありますよねそういうね、
う
ん、
そうそう
シルバー人材育成みたいなんで。
そうそうそうそういうサロン的なね、うん、なんかもう俺らが何度も痛い目あったようなそういうサロンですよ、
うん、ちょっと痛い行ったらねなんかそのハイソな空気
ハイソな空気があんのかなとか
荒れ気な空気にちょっといたたまれない雰囲気になって
でそういうのがたまたまなんかその週刊誌の下の方とか、
うん
新聞社の下の方に載ってる時あるじゃないですか。
あこういう
講演会でハガキで募集しますとか、はいはい、ネットで募集します。
いたんですかそんなに。
で、もうあこの人知ってるわ。
武田さんやと。
うん、高橋の人や。
うん、高橋の人や。うん、おそこらおばちゃんやないか。
大阪来んねや。うん、で、天皇陛下の勉強しましょう。
天皇陛下の勉強しましょう。漠然としてるな。
いや、題名よ。題名ね、
天皇陛下の勉強
しましょう。いやいやもう天皇陛下の勉強しましょうと書いてないよそんな
皇室について
すいません天皇陛下って誰ですかみたいな、
うん、
そんなんじゃないよ、
うん、
天皇陛下の象徴制度っていうのはどういうものか、
うん、
っていうようななんかよくわからん難しい話があるでその実際に天皇陛下は本当に主権者だったのかみたいな
終戦のエンペラーみたいな
今年あたりは ねそういうのが、うん
まあ、
キオス会議とか、
はいはい、
キオス会議が関係ないか、うん、まあまあでもそういうのがちょっとあったんで、
はいはい、
やっぱり若干興味ある、
うん、
そんなに普段正面切って天皇陛下の勉強なんかすることないから、
うん、まあまあね
今更ね、
うん、
今更することないけど、
うん、
聞かれたら困るじゃん
誰
子供にこれから先勉強するとき
あの人偉いの
いやうちの子供その亀田光輝みたいじゃないかな
パパあの人偉いの
うん、いやほんまそれに近いこと聞かれる、
うん、
天皇陛下って偉いの、
うん、
いや待てよと、
うん、
偉いか偉くないかというといや別に日本は平等だから、
うん、
あの人が偉いとかはこの人は偉くないとかはない、
うん、あ今のところパーフェクトです ね、うん、
でもそれ以上聞くな
あとは勉強しろ
あとは勉強してくれ
感じろと、
うん
うん、
天皇陛下を感じろ、
うん、
心で感じろ
無理やと思う
松岡修造みたいなだからもうちょっと勉強しとくな
はいはい、
ね、いろいろこれからもう特にあの歴史の勉強入ってきてるんで、
うん、
やったら聞くんですよ戦争のこととか
あ興味ある、
ね、日清戦争とか日露戦争のこととか、
うん、
なんで日本って悪いことしたって、うん、え悪いことって教科書がそう書いてある先生がそう教えてくれたみたいな話をするんでこれはちょっと真剣に悪いことしたねとしてる参考っていう話をするんですよ、はいはい、でまあまあ勉強しようと思って、うんまあ、たまたまこういう機会があるんでちょっとはがき出したら入ってきたんですよ
当たっちゃったんですね
当たっちゃったんです
よ、うん
まあ、これは多分あのネットでもいけたと思うんですけどで、まあ、行ってみたんですよ、
うん、
んだら資料としてその常様はまず論文を配られましたで論文は今この私の手帳
貼り付けてるんです
よ貼り付けてるんですよ2枚の論文ですよ
ほうほうほう
天皇は本当に主権者から象徴に転落したのか
転落
はい
転落になるんですね
つまり世間一般では天皇陛下というのは 験者から象徴に転落したって言われて思われてるじゃないですか、
うんうん、
なんでかというと天皇は今何の権力もない、
はい、
言うたらその自衛隊を動かす権利もなければ政治に口出す権利もない、うん、何もない。もともと昔は天皇は神様で日本のその権利は全部天皇にあったけども、うん、それが終戦でエンペラー、
うん、
ね、マッカーサー握手してでもう象徴に転落したって思われてるけども、うん、実際にそうなのって常様は言うんですよ、
うん、その意図は何なんですかね。
意図はね、うん、まあ、この論文に書いてあることを、まあ、ものすごく長い論文なんですよ、
うん、
でもざっと一言で言うと昔から象徴でしたと、
うんうん、まあ、みこしじゃみこし
明治天皇に何か権力ありましたかっていうとないんですよ別にね、
うん、
いやもちろん最終的にはこれなんかするんですよ、認めたりとか、
うん、あの、折った方が都合がいいから
折った方が都合がいい、最終的には認めますけども、うん、じゃあ権そのいろんな政治的なものを全部決めてたのは天皇かというと天皇御前会議はあるけども、うん、まあ言うたらそれでお願いしますみたいな、
うん、
だからやってることは昭和天皇も大正天皇も明治天皇も変わんないですよ、
うん、
何も変わらないですよ、うん、天皇がその人間になったとか、うん、象徴に落ちたとか転落したとかそんなことはないんですよ。もともと天皇っていうのはそういうところから超越した、もうはるか昔2000年前から象徴として存在してたのが天皇陛下で何も変わってない、
うん、
周りが勝手に落ちた落ちた天皇陛下になった人間だったとか言ってるだけで天皇陛下は何も変わってない。
じゃあ後醍醐天皇なんかすごい痛いやったと
思うんですか。痛い、痛いですね、
うん
うん、そういうことを教えてくれたんですよ、
うん、
あ、そうなんだ、
うんうん、
俺は明治天皇がなんかいろいろねこう命令して日露戦争になったりとか、
うん、
日戦争になったりとか、
うん、
でもう最終的にはその戦争に負けて人間宣言して症状になっちゃったんかなって思ってたけども、うん、どうも違う、
うん、
もともと象徴でしたね、
うんうん、
そういう、そういうあの講義やったんですよ、
うん、
どうですか。
いや、まあまあそんな感じはするし、為政者にいいように利用されてたっていう、いい利用じゃないな、
うん、
あの共存関係だったのかなとも思うけど、実験にいてた人も当然おるわけですよね。
まあ、もちろんその、はるか昔まで行けばね、
うん、握ってた時期もあったし、うん、なんか為政者がいた方が都合がいいからおらしておこうとか、ご意見番じゃないけども、
うん、
最後反抗を押す人みたいな、
まあ、もう基本そうですよね。
で、まあ、そういう意味では象徴やった時代 もう半分ぐらいあったのかなと思うし、それこそ南朝北朝と揉めてたことをぐるぐるぐる自分でやってたわけでしょ、
うん、
まあ、半分当たって半分そうじゃないのかな。
まあまあまあ、この人はね、ほんまには天皇寄りなんで、
うん、
あの世界のエンペラーというか、その王族の中で、その堀とか、
うん、
外壁を持たないそのエンペラーは日本の天皇だけですよと、
うん、
あの攻められることがないから、
うん、
いつもフリーだ
よ、うん、
まあ、どっちかというと江戸時代がバカにされてたからね、
うん、
あの貧乏人の天皇がみたいなこと言われてたぐらいですから、京都の人からは、まあ、そういう感じで言うたら日本の天皇っていうのは諸外国 その民衆をその圧政で苦しめてた人たちは違うんだということを1時間ぐらいのすごく言ってありましたよ、
うんうん、まあ、それは間違いじゃない、まあ、でも歴史見たわけじゃないんでね。
そうなんですけどね、
うんうん、
だからまあ天皇陛下、まあ、大好きじゃないですか、
うん、僕たちはね
基本的にそんなに天皇陛下にその悪いイメージないんですよ。
ないですね、
うん、まあ、ただ天皇陛下に昭和天皇に罪があるとしたら、まあ、戦争止められへんかったんかな、
うん、
って思うぐらいでしょ、
うん、
言うたらただ一人止められる立場があるとすればあの人だけじゃないですか、
うん、
まあ、だから止められへんかったのかな、でも止め無理やわなみたいな感じを受けてたし、
うん、
まあ、その昭和天皇 もう俺は小さい頃からもう人間になって、その神様から人間に落ちた人っていうイメージしかなかったんで、もともと象徴でしたよ、何も変わってませんよっていう話を聞いた時は、ああそうなんやと、
うん、
でも子供に説明しにくいなと。
象徴天皇なんですごく難しいですよ、説明するの。
そうだから、象徴、もともと象徴でしたって言われて、まあまあそれはそうなんでしょうけど、うん、余計説明しにくいな、
いうようになりましてね、この説明をされるとね、
はい、いや、もうこの論文読むとそれ分かりやすいんですよ、
うん、ただ子供に説明できるかっていうと なんとなく僕らは空気で、ああ世の中がこんな感じだった時代で天皇陛下に最後うんって言わして、まあみんなうまいこと政治家利用してたんだろうなっていうのはなんとなくわかるんですけど、
まあまあだからおそらくその天皇陛下に上がってくる情報がね、うん、言うたらその戦前全部上がってきてから上がってくるわけないじゃないですか、
うん、都合の悪いこともも
う全部上がってくる、
隠すでしょうしね、
うん、そういうのもあるし、そのいざ天皇陛下の象徴っていうのを子供にその教えるときに、うん、象徴って何？
シンボル。
それはあの春は桜みたいなもん。
そうそうそう。そんな感じ。
そんな感じ。
そんな感じ。日本を代表する人やね。
富士山みたいなもん。
そうそうそうそう。みんな富士山好きやろ。でもそれは小学校1、2年ぐらいまでやったら通じるけど、小5、小6には通じへんでしょうね。
ある意味世界遺産でええんちゃ
う。おー、人形、人間国宝。
そう、人間国宝以上のもんやけどね、天皇陛下ってのは人間じゃないんだから、まあ人間か、
人間国宝家族家系みたいな、
うん、まあ、人間国宝って勝手に俺らが言ってるだけで、あれは無形文化財ですよね、うん、なんかあるんですよね、まあだからある意味人間国宝も見る、うん、世界遺産でもいいのかな、
うん、まあまあある意味ね、
うんうん、ちょっと申請してみたとこ
かな、怒られるわ
誰に。
いやいや、いろんなところから。
まあでもこの、まあ常様自体はね、
はい、
あ、実際にそのタカジンの番組で見てる時の常様と実際に会う常様では、
うん、どうでした、アグレッシブでした、
余計アグレッシブでした、
余計アグレッシブ、もう白馬とかバンバン叩きそうな、
いや、まあ、バンバンじゃないけど、そこはいつも通りやけども、うん、言うことがアグレッシブでした、
あ、もっと踏み切って、
もうあのバカ左翼たちがもうそんな感じ、
うん、
うん、もうそのだからその憲法、バカ最後たちが天皇はその少女に転落したって言いたいためだけでしょみたいな、
うん、
そうじゃないんですよ、もともと象徴だから何も変わってないです、何にも変わってないです、騙されたのはアメリカですみたいな、そういう話です、
なるほど、ね、
そういう感じですね、うん、実際には、まあ、まあ実際にまあだから聞いてるときは、あ、そうなんやって思いましたけど、家帰ってから説明する、いざ説明するときになったら、ね、いまいちよくわかんない
まあでもいまいちよくわからんっていうのも天皇の制度なんでしょうね、なんか日本特有のもんだろうし、
そうなんですかね、うん、まあそのまあ、僕もその講演会とかそのお茶会に参加したときは、まあ、言っても提灯行列も参加した男ですから、
はいはい、そうですね、
まあ、十分資格もあるだろう、うん、別に天皇のこと昔から嫌いじゃないし、うん、まあね、その友達
いやいやいや、
友達、友人、
うん、
語学友になれるもんならね、うん、もうなってみたかったな、まあ、確かにその佳子さまとか、うん、今か
わいいですね、
もう世界中、まあ、世界中言うほど今もうないけど、うん、皇族が、うん、全然負けてないですよね、うん、全然負けてないですよね、もうあのラッキーですよね、
うん、日本はね
、うん、その間も別にあのそのまあ女系かその女天皇の話は流れてしまいましたし、男の子生まれて日本の皇族もこれから先もずっとそのまま未来英語ね続いていってくれればいいんですけど、僕別にあの全然その天皇を正反対でもないですし、どっちかというとね、昔その衛生名詞ってもう日本の国家元首天皇でいいんじゃないのっていう、
まあ別に元首でも構わない、
構わないですよ、別に象徴じゃなくて、ある程度のその権力的なもの、
うん、
自衛隊の資金ぐらい上げたらどうかなっていう、
いやいやいやいや、
そこ一番大事なんだ
よ、大事ですかね、
いやでもね、つい最近まで関東か鳩山の指揮権上げてたわけでしょ、
恐ろしい話ですよね、
自衛隊の指揮権を、あの人らでしょ、総理大臣なんですから、
うん、
それ考えたら
全然安全ですよ、
全然安全でしょ、僕基本的にね、そのどんな企業でもサラリーマン社長よりも
創業者社長
の方が絶対会社のことを考えてるって思ってる派なんですよ、
うん、
絶対そうやな、やっぱり創業者の一族の方がいいと、まあ、サモソンがそれでいいって言ってるわけじゃないけども、
うん、
そう考えたらそのサラリーマン社長の総理大臣より2000年もこの会社
創業者
創業者のその人が全責任持ってる方がいいでしょ、
うん、 っていう結論になったということですか。
だいぶ右寄りになりましたね、やっぱりね。
うん、まあ、こういうの生で話聞くと感がされますからね、やっぱり、
ね、されますね。今度ちょっともうちょっと左寄りのその講演会とか行ってみようかなと思うんですけど、山本太郎とかね。
ああ、みんな頭下げたらあかんで。
いや、その山本太郎さんはまだ真逆じゃないですか、うん、常様と。いや、真逆っていうのかな、一周回って一緒かも分からんけど、うん、まあ、あれは東京でしか見られへんと思うんですよ。どうなんですか、東京で あの大阪の見てるイメージでは、うん、もうこれで横山のこと言われることなくなったわっていう。
ああ、なんかね、僕は山本太郎を見ましたけど、
見ました、あのハゲ、
うん、で周りの人たちがヤバそうやなと思ったから、これはまずいと思って、新車が
京セラドームに来た時のホリエモンを見るような感じ。
いや、そんな悪いもんでも、そんないいもんでもないですよ。
もっと悪い、
もっと、まあ、大丈夫かな。山本太郎はそんな僕嫌いじゃないですけど、
まあまあ、あの GO に出てた頃から僕好きですけどね、うんうん、役者さんやったんですけど、
その取り巻きの人たちが、うん、おい、
どんな人がおった
の、え、
どんな人がおったの。
いや、もう完全にもう何か、
もうあのヘルメットにもうマスクしてるような、もうまんまやんって。
いや、まん、あんな人が多分ヘルメット脱いだらこんなんなのかなみたいな。
そうなんでしょうね。
うん、
これはほんまにあの東京にいてなかったんで、その山本さんのその、まあ、実際演説とかもほとんどなかったんでしょうけど、うん、どうなんかな、あれまた横山ノックの方が人畜無害ちゃうかな。
いや、人畜無害になっちゃいます。
まあ、パンチの中に手を入れちゃいましたけど。だいぶなんかね、
うん、
まあ、あくまで僕のほらニュース元はヤフーなんで、ヤフーでは叩かれてますやん。
まあまあね、
うん、
まあ、一人ぐらいおってもええかなと思いますけどね。
いいの、
みずほさんがもう退いた今や。
辻本さんは最近見かけない
ですか。見かけないですね。
はい、
まあ、しばらく今はあまり活発に何も発信しない方がいいんじゃないかと思ってるんじゃないですか。
辻本さんでも自民よりでしょ。
ん、
違いました、
辻本さん。
民主もあの、
ああ、中では
シャーミン脱退して、
うん、
民主に行って、なんで民主でなんかいろいろ役員とかして、
うん、
なんか離れたくないみたいな。もう一度使った権力は、握った権力は離したくな い, いな。
やっぱりね、権力握ったらね、使いたなるってってなんか言ってましたよね。そのことね、違うね全然とか、
やれることが違うねみたいな
言ってましたよ。確かに、うん、ああ、やっぱそうなんやろ、
人って変わるんやな、
変わるやなって思います。
いや、多分今自民党保守本流でも入るやろっていう勢いですからね、あの時は。山本太郎もそうなんのかな。
いや、ならないでしょ。
ならない。
うん、
あの人原発に慣れてはれへんもんね、まだ
慣れてないですね。東京からいなくなったらいいのよ、そんな意味だったらと思うんですけど。
まあ、慣れてるでしょ。
慣れてます。僕一般で気にしだしたら仕方がないじゃないですか。
全然気にしないですもんね。
いや、子供がいたらちょっと心配すると思いますけど、
うん、
ね、
まあ江戸前の魚でもバンバン食いましょうかみたいな感じですよね。
だってもう茨城県産とか宮城県産とかの農産物とか食べてますからね、バリバリ。
韓国人に言われる前に俺らさくらんぼがんばん食ってます
から。食べてますよ。
はい、別にそんな言われんでも食いますからって、
うん、
だって福島の人たちがその風評被害やって言うわけですからね、
うん、
風評かっていう感じあるじゃないですか、
うん、
でも風評被害やって言うんやから、もうじゃあ食べるかっていう感じですからね、
うん、
これなかなかね、山本太郎はすごいよ。
まあ、どんな球なんですよね、まあ、これからはだんだん分かってくるんでしょうけどね。
いや、まあまあ、この武田恒さんも一時期政界出る出えへん話であったじゃないですか、うん、
はいはいはい、
ただまた出るような感じも若干するんですよ、
うん、
なんかの時に。それが維新の会から出るのか自民党から
どこが担ぐんかな、維新が担ぐんかな、やっぱ今やったら
維新担ぎたいんでしょうけど、
うん、
まあでも普通に考えて自民かな、
うん、
その
だから、まあ、ミキさんを出すよりかは、
まあね、
渡里さんを出すよりかは多分いいとは思いますよ、全然。
あ、もうそれ全然あるでしょ
う、うん、
うん、普通にあると思いますよ。
だってあのヒゲの隊長みたいな感じで、自衛隊のこと
を
こいつに消えみたいなのと一緒で、こいつの人はこのことに消えみたいな
言われたらしいですからね、なんか昔の昭和天皇かなんかに、お前もう一回三宅になって、お前 お前なれみたいな男の子生まれへんかったら
手塩当てのに言われたと
って言われたらしいですよ。
細かどうか分かりませんよそんな、
まあ、この人名刺てるのはヤシャコかなんかです
よ
ね。
あ
だから、まあ、言うたら直系男子なんですよ、ね、この人、うん、かなり結構ええ
筋
なんですよ、
うん、
だからもう、まあ、ありっちゃあり、うん、で万が一この人がなってたら
お父さんが IOC のなんかの人でしょ。
そう、平井さんでしょ、うん、で今は自分は慶応義塾でなんかそういう日本国憲法を教えてるっていうだけの話なんですけど、うんうん、まあまあ、まあ喋ってみたら一緒ですよ、
うん、
普通にもうちょっと右寄りでもうちょっとそのあれかなと思ったんですけど、まあ、そう思う時点でだいぶ俺がだいぶ右になってるのかな。
いやだいぶ毒されてるかもしれない。
毒されてるのかな、
うん、
もうちょっと山本太郎とちょっと喋ってみたりするな。もうやっぱり
喋ったらだまたやっぱり気が狭いよ
喋る機会ないからね。最近左の人と喋る機会あります？
あんまりないですよね。
その年取ってきたからかな。ほんまに左の人って
しんどいんですよね喋るのが多分、
うんうん
うん、
で周りのその年代も、うん、だいぶ左から右にこうなってくるでしょ、
まあまあ、
年を取るごとに、ね、だからその昔左やったやつはいつの間にかおらんようになってるし消えてるしね
多分。
でちゃんと仕事したりとか、まあ、まあ会社入ってちゃんとやってるやつは右かどうでもいいっていう人が多いじゃないですか。
わり、うん、かしどうでもいいですね、
まあ、まあほとんどどうでもいいんですけど、うん、右っていうやつも、まあ、ヤフー読んで右になりましたっていうやつがほとんどなんでまあでもこういうのはね、うん、機会があったら行くと楽しいですよ。
昭和天皇、
いやまあまあ、昭和天皇の話だけじゃなくてこういうその右か左か的なその講演会とか、うん、なかなか知る機会、まあ、今まで勉強不足っていうのもあるんですけど、
うん、
自分がなんとなく昭和天皇好きやったみたいな、それだけで生きてきたんで、少将について詳しく考えたこととかないから、
うん、
まあまあね、ある程度年となったらいつかねお正月に
一般さんが、ね、
行く機会もあるかもわからない、うん、だって明治なんか行けるじゃん。
行こうと思ったら行けますね。
行きなさい、
うん、まあ実家帰ってるんでね。坂本さんはお医者さんにお友達が多いんですか？
はい、まあ、多いんですよ。
お
結構ね、
うん、
自分は全然そういう、階級ではないんですけども、
うん、
まあ、たまたま、
うん、
その昔から言うたら、まあ、幼馴染もいるんだけど、高校の時とか中学の時の同級生が、はい、まあ、医者になったり、
うん、
歯医者になったり、うん、で、まあ、今の仕事も、まあ、
医療
関係なんで、うん、まあ、お医者さんの知り合いも増えますけど、うん、同級生とかで歯医者になったやつが3人ぐらいだったんですよ。
歯医者はすごい多いですよね。やっぱり
多いんですよ、
うん、
めちゃめちゃ多いんですよ。
いとこに一人いますけどね。
で、
うん、
でその同級生に去年かな、久しぶりに会ったんですよ、
うん、
昔ね一回その20代後半ぐらいの時に一回会った時に、
うん、
まあいけすかんやつやったんですよ。
あ、
いけすかんやつというか、いけすかない生き方をしてました。
え、それはなんか派手な生活、
うん、もちろんあのベンツですよ、
うんうん、
乗ってるのはスポーツタイプのオープンカーの2人乗りのベンツを乗ってて、で奥さんはいや半年ぐらい家帰ってないから分かんねえやみたいな。
いいですね。
で、うん、でその歯医者仲間でいつも遊んでるわけですよ、
はいはいはい、
でこの前あいつにさ誕生日プレゼントしたんだよって言って、どんなって言ったら、その家の前にでかいこのね、そいつの部屋の前にでかい箱が届いて、
うん、
誕生日プレゼントですって言って、中から女の子がはーいみたいな、
それ何年前みたいな
そうそう、いやほんまハリウッドの映画かっていうようなそんな
女の子が出てくる。
女の子が出てくる。
それデビューの女の子とかそういうのではなく
て、もちろんその人がね、
うん、
うん、っていうような、ね、もちろんだから、もう大体もういつも南か新地に行ったらおる感じやったんですよ。息つかない、
儲かるんですね歯医者って感じですね。
そうそうそうそう、うん、息つかねえなと。 僕はもうその頃まあまあ普通に働いてたんで、うん、そんなんじゃないじゃないですか、うん、でもうバブルもだいぶ弾けてたんですよ、うん、
それでも
そんな感じで、去年ぐらいに会うたんですよ、うん、会うたらですね、まあ、普通にあのハイブリッドのトヨタの車に乗ってで、あの久しぶりに見たらもうすごい老けてはるんですよ、うん、
やすれてる、
まあ、やすれてはないんやけども、なんか着地点間違ったなお前っていうぐらい老けてるんですよ、はい、まあ大体同級生になるとみんな俺より老けてるんですけど、うん、残念ながら、うん、まあハゲてるし、うん、でもそれにしてもね、その歯医者さんやったらもうちょっとこの高度を保って、うん、もうちょっと先に着地するやろっていうイメージあるじゃないですか、はいはい、サラリーマンじゃないんだから、うん、もうえらい老けててさ、で着てるものも、もうユニクロっぽいんですよ、うん、もうほんまにあの金持ちなのにそれ何っていう中国人みたいなってで、ね、久しぶりにだからまあまあご飯食おうやって、うん、ご飯食ったらまあまあ、 あの昔のあの嫌なところが全部取れて、うん、普通のいいおじさん
になってるんですね。
もうなってるんですよ、うん、で最近どうって言ってで、まあ、あの久しぶりに来るから向こうは俺の近況なんか全然知らないんですから、うん、でまあ俺こう最初はこんなことしててこんなことして、うん、いつの間にかこうなってて、でいつの間にかこうなっててで今こういう会社にいますって言ったら一流じゃねえかよみたいなこと言われてメジャーじゃねえかよみたいなこと言って、うん、いやまあ確かにその業界でメジャーかも分からないですけど、普通のサラリーマンやから、うん、普通のサラリーマンでそんなにみんなからその羨ましがられるようなとこでもないじゃないですか、うん、ましてや中東採用でそんな出世してるわけでもないんだし、うん、って言ったらいやいやもう俺から比べたらもう全然いいよ全然いい、
そんなに歯医者は儲からなくなったんですか。
で、うん、そのやらしいけどうん、その儲かれへんのってやっぱ聞くわけじゃないですか、うん、そんなに儲かれへんのかよ、儲からん、ほんまに儲かれへんねんって、でやらしいけどな、今何のぐらいなんやらしいけど、うん、でお前何ぐらいうん、うちほんま安いから、うちほんま安いからって、お前何ぐらいって、ほんま安いねって言って、こうやらしい会話を10分ぐらいしてですね、
やらしい、
欧州
がね、
欧州をね、うん、で、まあ、ほんなら俺は、ほんなら、こう、まあ、片手に、まあ、とか、こう、出すわけじゃないですか、
そんなもらってんの、
いやいやいやいや、ほんなら、向こう、昔はもうそんなのすまへんじゃないですか、うん、今、片手、
なるほど。
もうあの昔デッドボール当てられて清原がいきなり指で刺したじゃないですか、うん、3回目だぞってあの清原みたいなあの清原みたいな手の出し方するんですよ。
なるほど、
早いみたいな、
早いですね本当に、ね、
ほぼ早いや、
嘘やんって、
そうそうそう、で、そいつの場合は、うん、結構駅前に出してい
い場所、
いい場所だったんですよ、お父さんも歯医者だったんですよ、うん、もうほんま商店街の結構駅に近いところだったんですよ、うん、まあ、それがあかんかった、それがあかんねんって、
なんで
だからもっと、まあ、その
離れたとこで
自分の家でやってるんやったらまだなんとかなるけど、
逆は壊れやすい、
家賃が高いんだ、
あ
その300万ってその給料じゃなくて、うん、売り上げが、
うん、何山小屋かなんかでやってるのって感じですよね
いやいやほんまに、
ほう
で、その駅には今歯医者さんが10何件あるんだ
よ。うわ、過密地帯だ。
うん。うん、で、いや、まかいなと思って調べてみると、うん、日本ってコンビニより歯医者の方が多いんですよね。
多いですね。
で、なんかその人口あたりの歯医者さんの適正量っていうのがあるんですって。うんうん、どっかな、パン。人口あたりの歯医者さんの適正量というのは大体10万人あたりで、例えば大体10万人あたりで歯医者の適正量というのは50人です、はい、で今全国平均79人です、でトップの東京は122人、大阪でも88人です、で一番空いてると言われてる福井とか島根でも50人以上多いんです、
適正量、
まあ福井あたりでようやく適正量かな、でも、まあ、そいつが言うにはどこで一本治療しようが値段は一緒やねんと、うん、まあ、決まってるから、うん、例えば東京やったらすごい儲かるようなイメージあるけど、やったかい家賃払ってやったとしても虫歯一本はなんぼって決まってる、うん、だから売り上げは決まってんのに家賃とかそういうのは全然違う、うん、 で、まあ、そいつの場合はその家賃といろんなもろもろ言うたらそのなんかいろいろ雇わなあかんでしょ、技工士さんとかそういうその地下衛生士さんみたいなやつをいっぱい雇ってると、もうほんまに残らへんと。
はあ、300万の売り上げってショックですね。
ほとんど年間ですからね、バイト行くわって思って、まあ、まあもちろん、まあ、そこがひどいでしょうけどね、だからその建て替えとかもしてないんですよ全然、だからもうビルはどんどん古くなっていくし汚くなっていくじゃないですか。でも、まあ、どっかでその思い切って出て自分で建てるとか、自宅を改造するとかすればよかったんやけど、やっぱどんどん下がっていってる時ってなかなか思い切られない、思い切られへんもんやから、なんとかなれんかな、なんとかなれんかな言ってるうちにもう動けなく、動けない、動けなくなって、で結局今 そいつも子供なんですよ、でも子供がそやっぱ歯医者さんになりたいって言ってたんですよ小さい頃、なれなれって言って、でそいつの子供はすごいその塾もね、立派な塾にずっと行ってて、でその高校も中高も一貫行ってたんですよ、頭の絵本のサイヤ人のとこ行ってたんですよ、でもやっぱりその去年かな、その医学部には通れへんけど、まあ、歯学部やったら通りますよぐらいのレベルあるじゃないですか、でもダメ、最終的に薬学部に、
いや一番偉いですね、
しかも歯学の、
歯学か、
しかも、まあ、6年間ですからね、
長いな、
で一昨年あたり去年あたりやったら、でも今年来年あたりから俺あと4年間持つ感じがないと
追い詰められてますね、
めちゃめちゃ追い詰められてますよ、
いやでもやっぱり僕ら歯医者行くとき構えるんですよね、だからそういう過剰な数がいるっていうの分かってるから、はいはい、席取っただけですぐなんかまた来てくださいまた来てくださいって言われる、
すごいでしょ、
虫歯ほんまに虫歯なんかと思うようなところを虫歯って言われるんじゃないかみたいな、
まあだからね、まあ、そういうのもあるし、で今数こなさないとダメですよ、あの保険点数でほんまに歯医者が黒字になろうみたいな1日最低20人ぐらいこなさなかった、
難しいですよね1人で20人って、
だから歯医者って良心的な歯医者だったら1人30分とかそういうのがあるじゃないですか、でもうちの近くの歯医者なんでね10分ぐらいで終わったりするんですよ、ものすごく回転早いんですよ、もうそのうちにほんま立ち食い屋さんみたいになるんちゃうかなって回転数を早くしたりとか、もともと自分の家とかその土地を持ってて、もう焼却終わってますよ、歯医者さんはいいんですけど、もう開業できないですよね、そもそもこれから
ってことは歯医者どっかのタイミングでガッて減るんですかね、数年経てば、
いや数年じゃ済まないでしょ、なぜそのなる歯医者さんの数の方が多いんですよ、
あやっぱり供給方なんですか、
供給方ですよ、昭和40年あたりからその歯医者歯科の大学めちゃめちゃ増やしたじゃないですか、毎年歯医者さんの数ってすごいんですよ、大体その医者と歯医者さんを入れると3分の1から4分の1は歯医者さんでしょ、そんなにいらないですよね歯医者さんって、
7の歯医者みんななるんですかね、
昔儲かってましたね、
あの
自由診療の時代とか、今の完全に保険点数なってから、でもまだ保険が無料や、完全無料だったんでみんな簡単に歯医者がかかってたじゃないですか、でも今3割負担で意外と歯医者今金かかるってみんな分かってるでしょ、ほんまに歯医者行かないんですよね、
多少のことでよ、
多少のことでちょっと痛いぐらいだったら行かないとか、こっちも痛くなったら行こうとか、
あ
その昔やったらほんまにちょっと黒くなっただけで削らなくっちゃみたいな感じが今は全くなくて、本当に客来ないんだよ、特に大阪ひどいよってその東京やったらまだね、あの歯を白くするとかそういうので歯医者さん
美的なね、
そういうので美容的な意味で歯医者さん行く人もいっぱいあるけど、大阪ってそんなほとんどないですよ、だからもう本当にね大阪の歯医者さんなんて儲かってるとほぼないんじゃないかな、
ほういやだから僕ら歯医者行くたびに歯医者ってなんか3年に1回でも4年に1回しか行かないもんじゃないですか、たまに行ったら設備の進化にすごい驚く時って多い、
そうそう、だから最近そんなに行かないでしょ、皆さん行かないから久しぶりに行った人がみんな言うのが最近の歯医者って痛くないってみんな言うんですよ、
痛くないですよ、
本当に痛くない、昔どんだけ痛かったんやっていう、
痛かったです確かに、
昔どんだけ痛かったんや歯医者っていう、 だってキーンって泣きながらキーンでーって言ってその後クチクチベーンって言ったら血だらけみたいな感じやったじゃないですか、うん、もうなんか嫌なイメージしかないけど、ね、今はもう全然痛くない、う
ん、麻酔もねなんか
そうそうそう
塗るだけとかね。
でもその痛くない設備があったのがほとんどなかった、うん、先行設備が。でコンビニと比べて売り上げがどうかっていうとコンビニは平均1日50万ぐらい売り上げるわけでしょ、うん、でも先行設備的には結構負けてないぐらい金かかるんですよ、うん、なんせ歯医者さんになろう思ったら医者と同じ分だけ6年間で金かかるんで。
そうですね、
すっごい金かかるん
ですよ。コンビニやれええやん
って。そうなんですよね、みんなコンビニやったらええやんっていう、
ね、
その歯医者さんになるぐらいやったらってそいつも言ってました、うん、歯医者さんになるぐらいだったらコンビニやらせる。だって最低でも1日40万50万、まあ、低かったらまあ30万か分からないけど、うん、でも年間300とか500ってことはないやろ。もう大変やからね、ライバル多いし。
せちがらいな。
だってね、もうそのそいつの話聞いたら、その周り、うん、その女の子、箱根入った女の子プレゼントしてもらった、
はいはい、
その歯医者さん、はい、友達じゃないですか。そいつは神戸で歯医者さんやってて、うん、娘神戸女学院に行かしてたんですよ、うん、すごいお嬢様なんですけど、うん、泣きながら転校してくれって言ったらしいですけど途中で医者さんってほんまにベンツに乗ってスチュワーデスと結婚して、うん、あの目かけ持つ。
やっぱりその医療制度が急に変わったせいで、
まあ、自由診療から保険点数になって、うん、保険点数が無料から1割2割3割、うん、で増えて
きて1割の時代とまだ良かった、
ね、まだ良かったんでしょう。でも今3割になって
まだもっと増えてしまった日に
大阪なんて多分歯医者一番後回しですから、
うん、ああまあまあまあ
そういうふうに、うん、まあ、だから俺らその衛生ミスとか俺らがその昔若い頃にね、要はそのアメリカの話でバカにしてた話だったじゃないですか、うん、誘拐するやつが子供のまず歯を見るんだってみたいな、うん、歯見てその治療の跡がなかったら貧乏人の子だからみたいな。今大阪まんまそうですよ、
あのみんな口の中が結構黒い子が多い。
まあまあ子供はねあの無料なんで、うん、子供は無料なんで子供は行くんですけど、親は結構自分の歯は我慢してるみたいな。
でもね、歯は大事だと思うんですけどね。
いや大事なんですけど、うん、今痛くなかったらみんな我慢するでしょ、
うん、歯石とかもすごい取ってもらいたいですけどね。
いや昔俺はよう取ってもらってたね、歯石とかね、その知り合いに、
うん、
だから最終的には来てくれ、
まあ、それ栄養がそう
そう、もう、まあ、来てくれよ、また来てくれよみたいな。
はあ、どうしたら歯医者はいいんですか。点数をもっと上げるようにしてあげたらいい
のか。そうなんです、基本ね、あの保険点数が低いんですよ、
うん、
あの言うたらそのバイト並み、今平均300万以下がかなりの割合で多くでしょ、
うん、
その年収300万以下っていうのが、それを考えると保険点数がちょっと低すぎるなっていう。で人数的にはじゃあどれぐらいしたらいいのかなって言ったら今の3分の1、
うんうん、
だ3分の2が死ぬまで待つか、
うん、まあ供給を少なくしたらいいんでしょ。でも、
うん、確かに供給少なくしたらいいんですけど、
うん、
それをする大学がどんだけあるかって話ですね。
やっぱまあ儲けたいから、ま
あ、儲けたいのもあるし、
うん、
やっぱ花形的じゃないですか、その大学の中でも
私学部ですか。
うん、そうそうそうそうそうそ
う。
変な保健学部よりは。
まあまあまあね。
まだね。うん、まだね。でそもそも国公立でも7つか8つぐらいあるんですよ。
あ、私学大
学。私学は。
公立の私学科ってそもあるんですか。
京大とか大阪やったら、京大まであるのか。
うん、
阪大とか大阪市、市大、
うん、
とか、まあ7つぐらいあります
よね。うん、
結論から言うとそれだけで十分
他の私学とかいらないんだみたいな。
私学から言わせると、
うん、
まず国立から減らせよまあ実際ね、でもうほんまに私学、もう私立の方の私学部はかなり定員割れしてるんですよ。
うん、そうですよね、元から偏差値も低いですからね、
うん、でもう去年あたりから全入、うん、
全入じゃん。
67人受けて67人通りました、うん、っていうレベルなんですよ。
そんな歯医者に見てもらいたらないですよね。
だから、
うん、
これからは、まあ、もちろんね、どんどん上の年代が引退していて、
うん、
入ってくる年代はレベル低い、
うん、
ますます行きたくない
じゃないですね。
も その歯医者さんはどうしましょうかねって、うん、だから景気のいい歯医者さん最後会ったことがないんですよ。
景気のいいところ横田くどいことやってんのじゃないかってことになりますよね。
まあね、その頃はねパチンコ歯医者さんが脱税の、うん、アトラブホテルか、うん、三大脱税業種って言われた、うん、裏脱税してましたからね、うん、だって自由診療やから分かんないんですよ。
言ったもん勝ち、
ね、言ったもん勝ちですから、うん、前は1本30万ドライだったよみたいなバブルの頃に言おうそんな話聞きましたけど、うん、前は全部で100万とか、まあ、それはみんなベンツ乗りますよ。
そうね、うん、やったことにすればいいんですかね。
まあまあやったことにすればいいっていうやるのはやると思いますよさすがに。でもまあだからそのこれから自分のその、まあ、少なくとも俺は子供に歯医者さんなれとは言わないですけど、うん、今現在歯医者さんやってる自分の家でその開業してて家賃もいらないっていう歯医者さんですら
怪しい
とか進め、まあ、歯医者を変換したら歯医者になるっていうね。
どういうこと？歯医者を変換したら歯医者、あ、ルーザー、なるほどね。
もう負け組です。
ルーザーがデンティスト、はい、デンタデンティスト、
負け組です。
なるほど。
こんだけ金かかって、まあまあそこそこね勉強もして、で行き着く先が年収300万だよね。
うん、やらんかった方がマシやった話ですよね。
ですよね、ほんまに、うん、ほんまやらんかった方がマシやって今みんな言いますからね、うん、騙されたって。いや別に騙してないし、
まあ、時代がそうなっちゃったんで、
時代がそうなってますね。まあそのね、まあ歯医者さんがね、まあじゃあ俺のせいですよね、うん、そういうのを考えてみればね、歯を削っただけで、
でも技法ですよ、歯を削っただけでって。
いや歯ピッてギーンって削るだけで、うん、そんなに技能もいらないし、うん、まあ、今までがちょっとおかしかったかなって、まあ、結論でしたけどね、その人は、うん、まあ大工さんの方がよっぽど技能あると言いましたけどね、うん、
それは言っちゃダメやろうと思いますけどね。
まあまあね、それはまあしょうがないですけど、うん、これから歯医者さんになろうという人、逆にゼロになったらなったと困るんでね、
うん、頑張ってくれと。
いやもうある程度その国公立勉強して頭のいいその使命に燃えた、うん、だからブラックジャック的な人が歯医者におればいいんですけど、
日本の歯は俺が守る。
そうそう、そういう人のためにある程度の保険点数っていうのがやっぱいるかなと、う
ん、本当だから街中の歯医者見たら清原の
いやいや、ほんまその
坂見やぞっていう思い出してもらったら、
ほんまそのレベルですよ、
うん、
大概日本の平均年収でも低いと思ってんのに、
うん、
それよりだいぶ低いですよね。
うわー、それは辛いですね、
うん、だからまあこれからね、
うん、
歯医者さん見て、うん、儲かってんのとか、
うん、言っちゃダメ、
気軽に言っちゃダメです、うん、ほんま東京の一部だけですからね。そんな、あと大阪駅前ビルに入ってるとかね、それぐらい、ほとんどの歯医者さんほんまに
かなり回転させないとダメってことですね。
もう無理でしょうね、
うん、
なり手がいなくなるでしょうねこのままやったら。
うん、だから小児科医と産婦人科医が危険っていうのと同じく、歯医者もなりたくない医者ベスト3、
もう別の意味でね、
うん、
あまりにも劣悪環境は。
なるほど、俺はちょっとでも有識問題っちゃ有識問題ですね。
そうですね、
いい状態に仕上げてますね。最近漫画を読むことっていうのはないんですよ、
はい、
僕はもうずっとモーニングは買ってるんでモーニングを買ってるんですけど、なんか最近ね、なんか買うモチベーションがだんだん下がってきていて、
さすがに下がってきましたね。
嫁が 読んでるやつがあるからもう仕方なく買って帰るみたいな。
あ、お嫁さんは何を、マーガレットとか。
いやいや、モーニングを、
あ、まあ、
付き合ってるから読んでて。
モーニング読んでる奥さんいいですね。
うん、いいでしょ。
まあ、
うん、でいろいろ読んでますよ。
モーニングって今何やってるんですか。宇宙兄弟と。
宇宙兄弟、
バカボンド、
ホーズキの霊、鉄バカボンド、ビリーバット、社長島耕作、改め会長島耕作なのかな、ジャイアントキリング、カバシタレ、クッキングパパ。
あ、クッキングパパと島耕作があるとちょっとほっこりしますね。
うまいぞ。クッキングパパはみんなあの成長しますからね。
ちょっと出世して、
もう、うん、課長になりました。新井は課長に。
まあやっぱりね、その女を踏み台にせんと出世するっていうのはいいっすよね。
はあ、うまいぞ。料理だけで
料理だけで出世してますよ。
料理で出世してるかどうか分かんないですけどね。
そうそう、女のねって出世するとは言われても、うん、そんなテクニックないから何とも思わないんですけど。
でその坂本さんがね、
はいはい、
漫画の話がしたいって言われて、僕漫画弱いっていうの分かってるじゃないですか。坂本さん
弱いですね。
弱いですよ、
本当に
本当に。
好きな漫画は言うと、いまだにブラックジャックとかいますからね
あのね、そうですよ、あの広告の守護者も結局どうなったんですか。
終わってないですか。
終わってない、今まで
終わってない、
終わってないんでしょ。
終わってないんですよ、うん、あのままですよ。
あのままで終わったんでしょ。
あのままですよ。
面白かったですけどね。
面白かったね、うん、あれ最後までやってほしかった。
やってほしかった。
あいつあんなばっかりやから
あの作者が、
あの原作者
が、ね、原作者がね、
うん、
うん。
で最近久しぶりにね、
はい、
漫画雑誌を買いました。
うん、雑誌を買った。
雑誌を買った、久しぶりですよ。
それは新刊の新しい雑誌。
雑誌これ買ったのほんま久しぶりっていうか、過去にも2回ぐらい。
はあ、っていうか昔からあったんですね。
これ昔からありました、うん、もうあのこの業界で残った最後の良心です。
何ですか。
仲良し。
おお、あ、はいはいはいはい、これ噂になってます。
これすごい噂になります
ね。漫画家
究極セット。
最近でもマーガ仲良しかマーガレットかで、はい、漫画家の養成するようなきっと最近組んでるんですよね、うん、
これ仲良しが1回やったんです、今年の春ぐらいかな、うんうんうん、前に第1回で、それ売り切れ続出で手に入らなかった
んですよ。それ大人が買ってるの。
いや知らん。
誰が買ってるの。
俺。いやでもね、
俺これ女子、
今回はめちゃめちゃこれ、はい、あの最初から吸ったんでしょ仲良し。前回の売り切れが続出したんで、うん、そのちっちゃな頃が買えないと、
はいはいはい、
そのもう不女子も大変いっぱい買ったらしいんですけど、
うん、
まあそれはいいんですよ、買ってもらうのはいいんだけども、うん、ちっちゃい子が買わねえかと本末転倒でしょと、
はいはいはい、
で今回はもうたくさん吸いましたよ。もう本屋さんこういう状態ですよ。
ーすごい平積みが
仲良ししか並んでません。
はあ、
で今回
これ
久しぶりにね、
はい、
その仲良し手に取りましたよ、
うん、
一時期そのチャオとかいろんなその少女雑誌がエロくなってるとか、
は
い
は
い、いろんなこと言われてたじゃないですか、
うん、
仲良し見て心が洗われる思いですね、
うん、
何も変わってない。ただ、
まあまあ、
絵はめっちゃ上手ってるんですよみんな絵はめっちゃ上手ってるんですよ。ただそのエロいところは全くないです、さすが仲良し、
うん
で漫画家究極セットですよ。
ちなみに、はい、あの聞いてるリスナーさんは坂本さんのこうキャリアが全然分かってないんですけど、坂本さん漫画描いてた時期もあるんですよね。
ちょっとね、あの
漫画家村塾にいた時期あるんですよ、ね、
漫画家なりたいなんてそんなこと思っちゃった時期があ
るんですよね。
あってね、
うん、
で、まあ、こういう漫画家究極セットとか、
はいはい、
漫画家入門的なものは、
うん、
やっぱりちょっと金銭触れるものがあって、
うん、
ついつい本屋さんでも見たりするんですよ、
うん、
今すごいでしょ、その漫画家になるため の, その漫画技法をこう
ありますよね、そういう
ものすごい、
うん、
もうありとあらゆるもうそのパース徹底的にパースとか、うん、徹底的に背景とか、うん、もう少女の服のシワの描き方、
はいはいはい、
もうものすごくこだわっていっぱいあるんですよ、
うん、
だから俺が小学校の頃に初めて漫画家になりたいって思った時代と全く違うんですよ、
うん、
大体つかないもん、こんな筆ペンみたいなんとか、
ね、
ペンがで今回このペンがついてるんですよ、
はいはいはい、
まあ、これあの記念に持って帰ってください。
え、持って帰っていいですか。
別にいいですよ、別に今から俺漫画家になりたいわけじゃないもん。なかなか仲良し買えないですよ。
いや買えないですよ、
まあ、俺の年になるとね娘なんでみたいな感じで買えるから、
うんうん、
全く恥ずかしくないんですよ。で今回はこの仲良しに漫画家書き方ブックとこのセットと ついてるわけですよ。で、うん、これがあれば誰でも初音ミクが書けるようになります。
あ、初音ミク、あ、初音ミクなんですね、これね。うん、
で、あの、はいはい、まあ、まあ、パッとその中身もね、
うん、
あの、すみません、あの、最初に言っときますけど、2冊買いました。
ああ、あの、大丈夫なんですね。
そうそうそう、永世名人と俺と2つ買ったんですけど、自分も欲しかった。
お
で、まあ、自分のやつも見てみんなちょっと出して、
あ、これはだいぶチュートリアルになってるんですね、この漫画 の内容を書けるように。
でこれね、はい、俺ほんまに素晴らしいと思ったんですけど、
うん、
分かってあるんですよ。
お、分かって
る、よう分かってる。
何がどう分かっている？
あのね、僕の世代は、はい、漫画がなりたいと思った時の入門書って流してます、うん、
入門書
もう 100% 全員これでした。
あ、
石森章太郎の漫画家入門、
はいはい、
もうこれが全部です、
うん、
もう99人がこれ卒業です、
うん、
で、まあ、僕の場合はこれと同時にその頃にちょうど小学4年とかな、あの漫画くんっていうのが発刊されたんですよ、うん、小学館から、まあ、それは後の少年ビッグになるんですけど、
うん、
その漫画くんの創刊号に漫画家入門っていうのがおまけでついたんですよ、
うん、
それはあの超人録で有名な肘由紀さんとか、うん、作画グループの人が作った漫画家入門なんですけど、
はいはいはい、
まあ、それとかこの石森章太郎の漫画家入門、これを手本に漫画家になりたい、
うん、
これ読みましたよ、石森章太郎の漫画家入門、
はい、
そこに書いてあること何やと思います、この石森章太郎の漫画家入門で教えてくれることって。
ストーリーの話、
ストーリーの話なんです
ばっかりですか。
ほぼ書き方、
うん、
簡単です、誰でもできます。こうやってこうやってこうやって書いてください。
いや、それができへん、
ね、これができ あんた石森章太郎やから書けるやろうけどほんであとはひたすらストーリーなんですよ、
はあ、
物語の作り方なんですよ、
これ本格派すぎてしんどい、
まあまあ、ある意味このレベル高いんですよ、石森章太郎の漫画家入門って。
なるほどね。
でもね、
うん、
ほとんどの才能ない漫画家になりたい子供たちの一番のハードルの高さは
絵ですよ。
絵なんですよ。自分の描いた絵を見て愕然とするんです、
うん、全然違うってなるんですよね。そう
そう、であの時から、
うん、
模写をしろと、
はいはいはい、
いうその流れになってきたんですよね、うん、で特にあのそれをあのもう担当直入に言ってたのが相原浩司の猿でも描ける漫画家、
はいはい、サルマンってやつ
ですね。そう、サルマン、あれはいい漫画家入門ですよね、
うん、
見て描きゃいいんだ、見て描きゃ、
うんうんうん、
ね、見て描いたら上手くなるよ。で、あ、そうか。で僕も模写しましたよ、
うん、
いっぱい、まあ、あの頃からの鏡さんとか鏡明とか言っても分かんないと思いますけど、鏡義久さんじゃないですよ、鏡明ですよ、エポさんですよ
はい、はい、
あの人の映画好きだったんで、そのバーっと模写してたんですけど、
うん、
才能ないんですね、
うん、
模写の才能も書いても書いても上手ならへんのですよ。
うん、
で、まあもう最高やと思って小池家族一回村塾行ったら、
うん、
絵の描き方一切教えてくれないんですよ、
うん。
キャラの立て方を教えてくれるんですけど、絵の描き方教えてくれないんです。
いやーすごいですね。これでも一応沿って描けるようにはなってるんですよね。
この仲良しの漫画家入門、
うん、
セットの素晴らしいところは、
うん、
絵を上手くなる方法。なぞる、
なぞる、
ここに原稿紙がついてるんですよ、青い原稿用紙が、
はいはい、それプレペで、
それをペンでなぞっていく、
うん、
コピーして何回でもなぞる、
うん、
うまい人のやつをなぞる、もう模写じゃないんですよ、
うん、
なぞるんです、トレースなんですよ
トレースでいい
の、トレースでいいんです、いいんですよトレースで、
うん、
そのうちになぞらんと自分で書いていたら自分の画風なんか出てくるから、
うん、
それよりもまずこのなぞって
型が大事だと、
型が大事、
うん、
それはそうですよね。習字で一番初っ端に何するかって言ったらなぞるじゃないですか、上手い人、
ね、確かに
でしょ、
うん、
だって野球で最初は上手い人のフォームを真似するじゃないですか、
うん、
でもなぞれないから見て真似するだけで、結局それが上手いことなぞれないから上手いこといかないだけの話で、
うん、
トレースできるもんだったらみんなトレースしたいんですよ、一郎のバッティングフォームも。
そうですよね。
ただ、
うん、
なぞれるんですよ、トレースできるんですよ漫画は、
まあ、トレースすれば
いい、トレースすればいいんですよ、
うん、
この年になってね
トレースしました、
初めてトレースしました
よ。おできるもんですか。
書けますね。
うん、
いや模写ってね、うん、意外と難しいんですよ。
いや模写のできる人がすごいなと思うんですけど、僕ね、うん、ツイッターの方で、個人のツイッターの方で あのずっと追っかけてる人がおるんですけど、はいはい、アマちゃんの絵をずっと描いてる人がいて、
はいはいはい、
そのアマちゃんのワンシーンをいろんな作風で描ける人がいるんですよ、
はいはいはい、最近はね、最近の、まあ、ガキって失礼やけど、うん、ピクシブとか見てても才能ありすぎて嫌なるよほんまに。
なんでこんなん描けんのって思うぐらい、
うん、
そうですよ、どう考えてもコボちゃんです
か。コボちゃんですか。いやでもね、このもう今のその子の絵のレベルのうまさはね、
うん、
俺らの頃の各大学に一人おるかおらんかぐらいのレベルが普通にいっぱいおるんですよ、
うん、
だから今の子ってみんなカラオケやってるから絵うまい、あの歌うまいとかあるじゃないですか、
うんうん、
そのレベルで絵もうまいんですよ、
うん、じゃあこういうの仲良しとかがもっともっと出せばもっとレベルは上がると。
いやでもまあこれね、その最初の絵を描くっていうハードルをできるだけ低くして、
うん、
でこの描き方ブックではそのキャラクターストーリー勝手にできるようになるんですよ、うん、この入れていけば物語ができますよっていうこの大塚エイズ戦法ね、
うん、じゃあこれ一旦僕がチャレンジしてみて作ってもいいんですね。
そうそうそう、もうだからはっきり言うてこのセットさえあれば大塚エイズの授業を受けに神戸造形なんか行く必要ないですか。神戸工芸か。
はあ、
これはかなりある意味
これを、ね、前も言った話題になってさらに進化してるってことですよね。進化
してる、要はもう漫画なんて絵なんてトレースでいいんですよ、
うん、
ただデビューしたらダメですよ。
それでね、もう誰
でも、デビューしたらトレースはダメなんやけど、
うん、
それまではひたすら上手い人の漫画をトレースすれば、
うん、
その絵のハードルは超えられるんですよ、
うん、
だいたい見て模写できる人はデッサンの才能あるから、
うん、
絵の才能もともとあるんですよ、ね、で
それをずっとトレースすることによってやっぱり習慣づけるという
肩を
つまえば描けるようにな
るんです。誰でも書道をやったら段をもらえるようになるじゃないですか、うん、なぞってりゃ、
うん、
だからそこまではいくんですよ、
うん、
で漫画の絵なんてそれで十分でしょ、
うん、あとはストーリー、
もうストーリーで、ストーリーはこの通り、あの大塚英二先生で、あのこういうキャラクターこういうキャラクターで当てはまっていけば勝手にできるんですよ。
うーん、
まあ、最終的には小回りが全てなんですけど、
うん、
俺小回りもパクればいいと思ってます、
うん、展開をね、
うん、いや小回りだけ取ってくればいいんですよ。足立満小回りとか、
お
もう必ず最後のページは月で終わりみたいな。もうそう、いやだって今の少年漫画の小回りってほぼドラゴンボールで、
うん、
あの固まっちゃったやつがそのままずっと続いてるわけじゃないですか、うん、で言うたらみんな鳥山明の小回りのパクリですよ今は。それと同じですから、
うん、
自分の気に入った漫画家の小回りをそのまま写してそこに絵を描いていけばいいんですよ。
これはでも結構すごそうですね。
これはいいですよ、
うん、
まあ、この仲良しの中に載ってたプリキュアも結構いいんですけど、気も早いです、色っぽいんですけど。意外と仲良し全部読めました。これ
あ、読めました、
読めました、結構読めました、うん、仲良しレベル高いなっていう。
まあでも本当子供がこれ描いて、なんかでもすごい12歳ぐらいの子がすごい綺麗な絵描いてるとかっていう
のが描いてます、
多いですよね、
描いてます。もう最近の子ほんま上手いですよ。
うん、
そりゃね、今漫画家なんのはほんまに大変ですよ。
うん、
このレベルの高い絵の中から出てくるっていうのは、
うん、すごいな。
こんなんなかったですからね、僕小さい頃。
うん、
だって俺らが 少年小学校6年生と5年生ついてたん言うたら、なんかあの太陽を使った写真とか。そんなんや。虫眼鏡とか。
まあでも子供がいたらこういうの渡してあげたらすごい楽しいでしょうね。
まあね、子供がいたら楽しいですよ。うん、子供おらんのにこんなん持って帰ったら嫁さんに何言われるか分からないですけどね。
いや、何も言われませんでした。
いや、うち言われないですね。漫画家に入門ついてたんで、あ、そうみたいな。
あ、そうって。いや、俺一旦作ってみたいな。そもそもこれで作ってください、一回。
何を、漫画を、
ストーリーを、
ストーリーは、うん、まあ、SM 人が作ってくれんねや
ったら、あ、まあ、約束で年末までには、
あ、じゃあ2人でこれを使って漫画を
作
って、小太陽っていう同人誌をね、針金でこう名付けて、そんな藤子不二雄的な漫画道的なことしましょうか。
しましょうか、
まあ、それはあの回覧まで回してきますから
、ね、いやいや、
リスナーに呼んだ人は名前書いてくださいみたいな。
まあね、できるんかな。
できます、できます、
できます、
誰でも漫画家になれます
よ。 AKB48 0O48 ってあれ、AKB の未来の話。
すみません、仲良しで連載してるんですよ、AKB の漫画。これがまた面白いんですよ。
面白いか。
AKB のくせに何かと戦ってるんですよ。
ということでね、一旦チャレンジしてみましょう、ほんじゃ。
はい。じゃあ次回またこれ使って漫画描いてみ
ましょう。